合図ゴミ出し、銃の起きて、ならぬことはならぬゴミ出し。
この時間はいよいよ4月1日から開始される会津若松市の家庭ごみ処理有料化制度を前に、リスナーの皆さんにごみの出し方の変更点やごみを減らすための取り組みなどをお伝えしてまいります。会津ごみ出し10の掟、ならぬことはならぬごみ出し。このコーナーは会津若松市環境共生課の協力と、会津若松市生活系ごみ収集運搬許可業者13社、株式会社 GSP、 有限会社若松環境衛生センター、株式会社佐藤創業、株式会社会津ダストセンター、松浦商事株式会社、有限会社会津中央商事、会津清掃有限会社、第一清掃有限会社、有限会社クリーンアイズ、有限会社グリーンアース、会津環境サポート株式会社、川東ダスト、川東クリーンの協力でお送りいたします。まず、なぜ有料化制度が始まるのかですが、令和4年度一般廃棄物処理事業実態調査で、会津若松市の1人1日あたりの生活系ごみ排出量は、会津若松市と同じ規模の232自治体中全国ワースト4位、県内最下位でした。生活系と事業系の合計では全国ワースト10位となっています。こうしたことから、令和6年5月にごみ緊急事態宣言が出され、その結果を受けて家庭ごみ処理有料化の導入が決定されました。そしていよいよ来月4月1日より家庭ごみ処理有料化制度がスタートします。有料化導入の目的と期待する効果としては、ごみ減量への意識と行動の変化、リデュースやリサイクルの推進、排出量に応じた費用負担による公平性の確保が挙げられています。また会津若松市の目指す将来像としては、資源循環型社会の形成に向けた持続可能なごみ処理体制の構築、ゼロカーボンシティの実現と次世代への住みよい環境の継承、ごみ処理手数料を活用したまちづくりを目指しています。続いて、有料化になると変わること、変わらないことをお伝えします。有料化になると変わることは、まず燃やせるごみ、燃やせないごみは指定ごみ袋に入れてお出しいただきます。袋に入らない大きさのものは共通ごみ処理券を貼ってお出しください。次に、粗大ごみ、リサイクル品は収集の受付が完了してから粗大ごみ処理券を貼ってお出しください。おむつは透明または半透明の袋に入れて、袋におむつと書いてお出しください。次に、引っ越しなどで出る一次多量ごみは環境共生課追手町第二庁舎で事前検査を受けてからごみ処理施設に持ち込んでください。次に、古布、古着と古布は資源物としてステーション回収をいたします。次に、ボランティア清掃ごみは市が窓口でお渡しする専用のごみ袋に入れて、排出者名を記入しお出しください。次に、指定ごみ袋、ごみ処理券の世帯主の氏名などの記入にご協力をお願いいたします。変わりまして、有料化になっても変わらないことは、まず基本的な分別方法や収集曜日、粗大ごみの申し込み方法と 1回あたりの受付点数は3点まで。資源物、缶、瓶、ペットボトル、プラスチック、プラスチック製容器包装、古紙の分け方、出し方、これは変わりません。続いて今日は古紙のリサイクルについて詳しくお伝えいたします。家庭から出る燃やせるゴミに含まれるリサイクル可能な古紙の量はなんと年間でおよそ2000トンです。1日あたり 5.4 トンです。すごい量です。そこでそれぞれを分別し紐で縛るなどしてお出しください。新聞紙、段ボール、牛乳パックやジュースなどの飲料用紙パック、その他の古紙は雑誌やチラシ、雑紙などです。紐で十字にして縛る。また私はよく紙袋に入れて雑紙を処分しています。なおリサイクルの紙マークがついているものはリサイクルができないものも多く含まれていますので注意が必要です。代わってリサイクルできる紙をご紹介します。お菓子やティッシュが入っていた空き箱、はがきや封筒、メモ用紙、折り込みチラシやパンフレット、コピー用紙、トイレットペーパーの芯、ラップやホイルの芯も、そして名刺サイズの紙もリサイクルができます。紙袋などはリサイクルができるので、そこにこういった雑紙を入れるととても便利です。なおカレンダーなど金具がついているものは取り外してください。封筒の宛名がビニールになっているものはその部分を切り落としてお出しください。代わってリサイクルできない紙もあります。食品の残りがついている紙、匂いがついてしまった紙、防水加工されている紙はリサイクルができません。また写真や感熱紙、点字印刷物、カーボン紙、ベタベタするシールや粘着テープもリサイクルができません。その他、金や銀の紙、これはガムの包み紙を想像していただくと分かりやすいです。そしてアルミでコーティングされている容器、表は紙でも裏がアルミになっているものもリサイクルできません。その他、裏面が黒いチケット、駐車場の券など、さらには果物類のクッション材、これはリサイクルができませんので覚えておいてください。それでは最後に会津若松市で発行しているゴミ減量ガイドブックからゴミ減量10の掟をご紹介します。
ゴミ減量10の掟。1つ、ゴミの現状を知るべし。2つ、もったいない食品ロスを削減すべし。3つ、生ゴミはキエロで分解すべし。4つ、自分に合った生ゴミ減量方法を探すべし。5つ、刈り草雑草は天日で乾燥させるべし。6つ、エコでお得なリユースで不要品を生かすべし。7つ、古紙のリサイクルを徹底すべし。8つ、プラスチック製容器包装は洗って出すべし。9つ、簡単便利な店頭回収を利用すべし。と、自分に合った方法で情報を集めるべし。ならぬことはならぬゴミです。
皆さんもご協力をよろしくお願いいたします。なお、このコーナーは FM アイズのホームページにてアーカイブを公開しています。今日ご紹介しなかった内容も遡ってお聞きいただけますので、ぜひゴミ出しの参考にしてくださいね。また詳しい内容は各ご家庭に配布されているゴミ減量ガイドブックや家庭ゴミ処理有料化ガイドブックでご確認いただけます。会津若松市のホームページからもチェックできます。このお時間はいよいよ4月1日から開始される会津若松市の家庭ごみ処理有料化制度を前に、リスナーの皆さんにごみの出し方の変更点やごみを減らすための取り組みなどをお伝えしました。会津ごみ出し10の掟、ならぬことはならぬごみ出し。このコーナーは会津若松市環境共生課の協力と会津若松市生活系ごみ収集運搬許可業者13社、株式会社 GSP、 有限会社若松環境衛生センター、株式会社佐藤創業、株式会社会津ダストセンター、松浦商事株式会社、有限会社会津中央商事、会津清掃有限会社、第一清掃有限会社、有限会社クリーンアイズ、有限会社クリーンアース、会津環境サポート株式会社、川東ダスト、川東クリーンの協力でお送りいたしました。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
会津ダストセンターの真鍋です。お引越しの際のゴミの整理も受けたまわります。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは株式会社会津ダストセンター 0242-36-5351 までお気軽にお問い合わせください。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
松浦商事株式会社の小林恵里です。ゴミの分別から処分まで全て行います。プロの片付け隊にお任せください。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは松浦商事株式会社 0242-27-4433 までお気軽にお問い合わせください。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
株式会社佐藤創業の小林です。皆さんご協力よろしくお願いします。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは株式会社佐藤創業0242-24-5933 までお気軽にお問い合わせください。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
株式会社 GSP です。ご家庭内不要品の回収も行っています。お気軽にお問い合わせください。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは株式会社 GSP 0242-22-2929 までお気軽にお問い合わせください。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
会津環境サポート株式会社の酒井です。遺品整理、不要品回収、草刈り、空き家解体、どんなことでもお任せください。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは会津環境サポート株式会社0242-93-5702 までお気軽にお問い合わせください。
会津若松市では4月1日からゴミ処理の有料化がスタート。
会津清掃有限会社の目黒です。市民の皆さんご協力よろしくお願いいたします。ならぬことはならぬゴミ出し。
ゴミに関するお問い合わせは会津清掃有限会社0242-27-0269までお気軽にお問い合わせください。